石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今月6月のテーマは中小企業です。
はい、
中小企業はほとんどが地域密着型ですので。
そうですね、
中小企業の力を活性化させていかなければ地域の活性化のにもつながらない可能性があるということになりますね。
もう全くその通りだと思います。昨年来自公連立政権が誕生してから、景気経済回復、これを最優先課題に掲げて、自民党と公明党の連立政権合意の中にもこの景気経済回復というのを、最優先、重点項目だということを掲げて、アベノミクスというふうにも言われますけれども、さまざまな施策を打ってまいりましたが、私ども公明党が一番やっぱり重視してきたのは、中小企業の方々が本当にこの経済景気回復を実感していただける、実際に現場でお仕事されている中で、景気が本当に良くなってきたなということを、それぞれの中小企業の方々が実感していただける、そういった流れにしていくことが最も大事だということに重きを置いて、さまざまな中小企業施策を予算の中にも盛り込んでいくことができました。
今石川さんがいろんな現場行かれて、中小企業の方たちの声というのは実感がある、実感がない、どちらの方が多いですか？
それぞれですね、実感を感じていただいている企業も増えてきたなという印象はあります。仕事が大変多くなって、もう忙しくてもうかなわんというふうにおっしゃっていただく方もいらっしゃいますが、他方でその仕事が増えているんだけれども、その分のコストに合ったペイが十分に払われていなくて、仕事は増えているけれども儲けにはなっていないということをおっしゃる方も大変多いなという印象もあります。また一方でその仕事が増えているんだけれども人が集まらないと、求人情報を出してもそれにもう人材不足、人手不足で仕事を受けることもできないというふうな悩みを抱えていらっしゃるところも大変多いなと。また中にはですね、全然そんな景気回復とか、あるいはアベノミクスといって もう自分のところには全くそんなような雰囲気はないよとおっしゃる方も中にはいらっしゃいます。
でも仕事が増えているっていう声がどんどん増えていっているっていう実感はあるんですね。
それはありますね。やはり関西全体でも仕事量が実際、分野にもよるのかもしれませんが、増えているんではないかというふうに思います。特に人手不足というのが今どこに伺っても聞きすることが多くてですね、関西でも有効求人倍率が、1を超えて、要するに企業側が求人票を出す数の方が実際仕事を探しておられる方の数よりも多くなっているということで、探しておられる方からすると、さまざまな企業の求人情報を選ぶ可能性が広がっているというふうに言えるんだと思いますが、逆に言うとその企業側からすると求人情報を出してもなかなか人が応じてくれないと、そうすると待遇を上げていかないと、お給料を上げていかないとなかなか人が集まらないんですが、お給料を上げるほどまだ経済的に余裕が出てきていないという狭間の中で苦しんでおられる方が多いんじゃないでしょうか。
そういった方たちにはどういった対策をこれからしていかなければいけないですか？
そうですね、中小企業の方々に対する対応、この平成25年度の補正予算というのが2月3月に成立をいたしましたけれども、この中でも多くの中小企業対策を盛り込ませていただいております。でこうした対策、補助金とかですね、活用していただくということが一つはあるんだと思いますけれども、人手不足に直接関わるかどうかはあれですが、例えば商店街の街づくり事業とか、あるいは地域のこうにぎわいを活性化していくような補助金なんかもメニューとして用意させていただいていて、例えば消費税が 5% から 8% になるに従って、消費が落ち込むことが非常に懸念されたわけですよね。特に商店街の方々なんか本当にこれをどうなっていくんだろうという懸念があったわけですけれども、こうした商店街や地域の町で消費喚起に向けたイベントを行う事業なんかに補助を出すにぎわい補助金といったものも大変活用していただいて、評価をいただいているんじゃないかというふうに思います。
なるほど。商店街なんかでもにぎわっている商店街と、そうでないシャッター通りになってしまっている商店街と、 極端に分かれてしまっているような印象もあるんですけれどもね。
そうですね、商店街はそれぞれやっぱりいろんな努力されておられますけれども、はい、まあ、人の流れが変わってしまったようなあの商店街でなかなかこのその賑わいを取り戻せないというふうに悩んでおられるところもあります。そういったところはあの商店街のその活用の仕方を例えば今後は福祉の施設をあの入れていくとか、あるいはあの保育園をその中に入れていくとか、そういったことで人の流れを取り戻そうというようなあの努力をあのされているところもあります。まあ、様々なあの商店街支援策もあのありまして、またあの中小企業支援策もあるんですが、ぜひあの活用していただいたらいいんじゃないかなというふうに思うのが、今年からあの本格的に運用が開始されましたミラサポという、これはインターネット上のポータルサイトなんですけれども、未来の企業を応援するサポートするサイトということでミラサポという名前で今年度からまあ本格的に運用が開始されていますので、ぜひあのネットでミラサポというのを検索していただいて見ていただくとですね、さまざまなあの国が行っている施策、中小企業庁が中小企業向けに行っている施策のその情報が分かりやすく載っていたり、あるいはあの中小企業者がこれまで先輩の経営者とかですね、専門家の方々と意見交換できるそのコミュニティの場所も用意されておりまして、まあ自ら例えばこういう分野について相談したいというようなことを提示してコミュニティを立ち上げて、いろんな意見をあの全国各地の経験者の方々から集めることができるというようなこともこのミラサポであのできます。さらにはあの分野ごとに専門家の方々のデータベースが整備されていまして、ユーザーの方があの自分の課題に応じてですね専門家を選んで派遣していただく、そういった要請もあのこのミラサポを通じてあの行うことができますので、ぜひ一度インターネットサイトで中小企業経営者の方々、あるいはあの零細企業の経営者の方々覗いていただいて、国としてどういう施策があるのかな、どういう補助金があるのかなということをあの調べていただくと、もしかしたらその自分たちに合ったさまざまな施策活用していただくあのきっかけになるのではないかというふうに思います。
中小企業といって一口に言ってもいろんなお店やお仕事がありますので、その人に合った何かあの支援策が見つかるかもしれません。ミラサポと一度検索して見てみてください。
そうですね、あとはあの法律面でもですね、しっかりとこの中小企業をあのサポートしていきたいというあの思いから、今国会に私ども政権としてあの小規模企業振興基本法案というものをあの提出させていただいております。これはあのこれまでもまあ中小企業に対して中小企業基本法など、まあ、昨年も改正させていただいたりしているんですが、特に中小企業の中でも小規模企業者従業員の方が5人以下のような本当にまあ家族でやっておられる、まあ、零細企業の方々、そういった方々をまあ成長発展、あるいは技術やノウハウを向上させていく、安定的な雇用を維持していく、まあ、そうした事業の持続的発展をあの位置づけるために、これを法律でしっかりと規定をして、まあ、成立をさせて、でその法律に基づいて具体的な予算措置なんかもこれからつけていくことができることになりますので、ぜひあのその中小企業、特にまあ小規模、まあ、零細企業の方々の、応援になるようにこの法律が生かされるように頑張っていきたいと思います。
はい、今月のテーマは中小企業です。また来週もお話伺ってまいります。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。